午後3時のうららかラジオ。
こんにちは、北村亮介です。2026年1月6日火曜日午後3時となりました。月曜日から金曜日にお送りしております午後3時のうららかラジオ、火曜日のこの時間なんですが、今月からというか今年からちょっとスケジュールが変わりまして、放送時間は一緒ですが、第1、第3週をカオさんで、第2、第4、そして第5週あるときは桜子さんということで、去年までをお送りしてきたんですが、今年からはですね、これが変わります。
はい、
ちょっとあの桜子さんはいいんですけれども、カオさんのね、収録の関係でね、ちょっともう、じゃあ1、3、5を桜子さんと僕、そして2、4週をカオさんと。いうことでいけるかなっていうことになったんですね。
はい、
はい、なので今日は第1週目の火曜日としては第1火曜日でございますが、はい、桜子さんと一緒にお送りしていきます。この後16時までよろしくお付き合いください。
お願いします。
はい、ということで桜子さんです。今年、はい、この番組としては、一緒に出るのは初めて。
そうですね、そうだね、
そうよね、
はい、だって今年最初の火曜日ですからね。
そうですね、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます
改めて
、はい、
なんか挨拶しておりますが、
2026年始まりました。
平成でいうと8年。
ん、平成、
あ、ごめん何言ってんのよ令和でいうと8年。
そうですね、
ですね。
いやびっくりした
タイムスリップしてるやんか。
ここになんかちょっと時空が歪んでるのかな。
平成8年に戻ってどうすんねんまだあのいつかうらら FM どころか FM ライスも始まってなかった頃になるじゃないですか。
それどころか私も生まれてないですから。
会社ができた年や
あ、そうなんだ
なあ本当に、だから、はい、そうそう、会社設立30周年が5月になったら来るんですよ。
え、今年？
うん、
今年？
だから開局はしてないよ。
うんうんうん、
会社が設立されたのが、
はい、
1996年5月20日ですから、それはあと、4ヶ月じゃあ5ヶ月したら、
はい、
もう来てしまうわけよ。
へえ、すごいですね。でなかなか30年続く会社ってすごいんじゃないですか。
そうですよ。もう本当にそれだけ続く会社っていうのはもうコンマ何パーセントとかになっちゃうんですよ。なんか、
あ、そうなんだ、いやいやすごいじゃないですか
ね。よく生き残ってきたもんでございます。
まあ本当北村さんが頑張って
もうとにかくどびつこく行くしかないわけですよ
はいはいはい
もうこの辺でええわって言ってたらもう特に終わってるわけですよ。
まあでもええわええわって思いながらもう続けてきたんですね。
いやだからまあそういうとこもありますよ ね、もうええわって言いながらなんか続いてきましたね。
いやすごいですね。
不思議なあの番組というより曲ですよね、
え、なんかやんないの30周年。
あ、会社設立30周年記念、
うん、
それはまあとても内輪な話になってしまいますが、
まあそ
っか、まあ何かやってもいいですよ。
なんか曲が30周年になるのは何年ですか。
はい、これはあの
開局は
2028年ですよ。
2028年、まあじゃああと2年後。
あと2年後の3月ですから、あと2年、
まあ、その時はなんかね大きく何かやりましょうよ。
2年2ヶ月ちょっとね。
はい、
そうなんですよ。だからこれをどうするかも今から計画立てとかないと。
そうだよ。
そう、もうそんな土壇場になってできることじゃないですからね。
土壇場といえば土壇場であの新年の年越しの番組撮りましたね今年は。
それね、
はい、それ聞いてくれたよっていう方もいらっしゃるんじゃないですか、もしかして。
午前0時をちょっとだけまたいでね、はい、あれは大晦日12月31日の23時から、
そうそう、夜の11時から
1
時間ですかね、
はい、なんと、
はい、
2025勝手に紅白歌合戦と題しまして
本当勝手にだよね
いや、それで僕らが歌ったわけではないですからね。
あ、そうですよ誰が聞くのそんな
いやでもそれは30周年の年にはもう僕らで歌わなあかんのちゃうちゃんとカラオケ置いて、
あ僕らというか僕がお願いします。
いやなんで一人やで一人で歌合戦ならへんやんか。
私ほらうちわとかなら作ってあげる。北村涼介涼くんみたいなのかアイドルのうちわ作ってあげる
普段なら翔くんって書いてるところをちょっと涼くんに書き換えて、
そう一文字だけ変えて
手抜いてるやろ本当に。
リオ、あしをしをリにしてね、リオくんで行こうかなって。
わけわかれ。でもカラオケ得意でしょ。
え私ですか。うん、え全然全然なんでなんで。
なんか飲みに行ったらそのリクエストに答えて。スナックで歌ってきたとか言うてたかった？
いやいや歌いますよ。でもなんだろう、最近は昭和の曲、ほらうちでも昭和の曲ばっかり流してるじゃないですか。
はい、
だからやっぱり市川うらら FM のチーママとして昭和の曲は、ね、うん、歌えるようにしなきゃいけないかなっていうところで。
ああ、もうそれは昭和の曲で今でもいい曲がありますからね。
うん、松田聖子さんとかね、あ曲とか、ね、赤いスイートピーとかね歌ったりして。
うん、僕ももう昭和歌謡なら歌える曲なんぼでもあるわ。
あ本当ですか？
うん、あ、まあ、だからその男性の歌ってる曲でね。うん、うん。
え北村さんのお箱は？
いやお箱ってそもそもカラオケに全然行ってないんですけれども、行ったら歌える曲は何もありますよ。
え気になる、なんか北村さん
でも多分
北村さん歌ってほしいな。
知らんでしょ。そうその
あ知ってると思うよ。
知ってる中でも知らん曲になるかもわからへん。
そうだね、勝手に紅白でもなんかあんま知らないようなね、まあまあまあまあ人気と言われるような曲ではない曲ですか。私があんまり知らない。
当時は大人気だったけど、うん、果たして今そこまで知ってはるかなって。例えば平浩二さんのバスストップっていう曲知ってる？知らんやろ。
知らない。分かんない。メロディー歌ってくれたら分かるかもしれないけど。
ああそうな
歌わないの。
いやここで歌うわけにはあと例えばこれはレコタイも撮った曲で有名やから知ってるでしょ。また会う日まで尾崎清彦さん。
あ、知ってる知ってる知ってる、うん、はいはいはいはいはい、はい、
あった感じのあの頃。あとじゃあ湯原まさゆきさんの、
うん、
まさあきさんやったまさゆきさんか、
うん、
雨のバラード。
あー分かんない、まあ、聞いたらわかるかな。なんか聞いたらわかるっていうのが多いんじゃないかな。
この間紅白に出てた坂井まさあきさんもね、
はいはいはいはい、
街の明かりとか、うんうん、いい曲いっぱい歌ってあったわけですよ当時。
へ
うん、そういうのやったら僕も得意ですね。
あじゃあ今年の紅白、あ去年のか、去年の今回の紅白は、
はい、
結構嬉しかったですか。
ああもう坂井正明さん出てあったの嬉しかったね。
一番最後に松田聖子さん出たの見た、
うん、あ見た見た見た、うん、でもどうせならせっかく町明さん出てるんだから、うん、和田アッコさんも出てきて、うん、2人でよく司会やってたわけですから、
うん、
紅白のね、
うんうん、
そこで共演してくれてちょっと絡んでくれた方が、まあ、いやいやそれ言っても別に松田聖子さんが悪いわけじゃないですよ。
あそれだったらよかったなって、
うん、
北村さん的にはね。
どうせならそこであっこさんまた出てほしかったなと。ちょっと久しぶりになりますけどね。
そうなってくるともうなんか昭和勢が多すぎてさ、いや今年のさいつの紅白だよみたいになっちゃうじゃん。
ああだからもういっそ狙ってね、
うん、
もうその坂井正明さんとあっこさんでも一コーナーだけも司会を復活させてしまってね。
ああ、それいいかもね。
なんかタイムスリップっていうのも良かったかもしれん。
何年か前でほら黒柳徹子さんが一瞬だけ、
ね、
司会してませんでした。一曲だけかな。
うん。
やったような気がするんですけど。
ね。
そんな感じでね。
そうそうそう。なんか往年の方をね、
うん、
見たい人もいるとは思うんですけどね、うん、
え今のさこうアイドルもたくさん出てましたけど、
はい、
どう分かる人いました。
いや分かる人って
この人は聞いたことあるかなとか。
うん、そうフルーツジッパーとかその辺は桜子さんに教えてもらってね、
はいはいはい、
知ってましたけれども。
素晴らしいね。
いやまあ知らん人が多いのは知らないね。
でもねうちで結構流している人が多かったアイドルの方とか結構出てましたよ。
うん、やっぱりそれはね、
うん
うん、 でもどうも男性 の, あのアイドルの人たちはもうみんななんかあの言うたら怒られる
どうぞ大丈夫だと思うよ。
あのいろんなお店のナンバーワンのホストの人が集まってグループしてるのかなっていう感じに見えてしまうやんかそれ。
まあまあ、あの多分ねお化粧とか
結構
してるし今はね、
う
ん、やっぱり髪型とかもさ流行りがあるじゃないですか、
まあまあ、
そういう人たちが多いから、まあ、そういう風に見えるだろうね。まだだってさそのナンバーワンたちもきっとあの今のアイドルをこう、ね、あのモデルに多分やってるわけだからきっとね分かんないけど、まあ近づけたらいるじゃん。
いやだからそのうんだからまあそれは髪型もそうやろうけどね、
うんうん、まあまあまあ、まあ、今はちょっと韓国っぽいよねやっぱりなんかどのアイドルも。
あ、まあ、
男性アイドル
そうも言えるよね、うん、でもそれは女性でも。
あでもほら、うん、フルーツジッパーとかは、
まあ、日本の人たち
日本っぽいよ、ね、あの韓国に寄せてないところが私は結構いいなと思って。
でももう衣装がすごい豪華よね。昔から紅白となれば特別にすごい豪華なのよく着はるけど、うん、にしてもまあ
豪華ですね、
だいぶお金かかってるなっていう。
えあれ見た、あのドミノ倒し。
あやってたね。
見ました。
うん、うん、
あれすごかったよね。
あれもその毎年すごい並べる人の大変やんもん。そうな、
ね、あとけん玉ね、けん玉も見たよ。
けん玉やってはりましたね。
え見た見ました。
いやそう見たけど
あれほんとさ自分あれもう1年で一番最後に緊張する瞬間なの
まあそれはそうやろうな。
私あの私の推しの平野翔くんも出てましたけど、あの紅白ね、
はい、
でもそれよりもテレビ近づいて見ちゃったもんけん玉はいはいみたいな感じであ
んなでもプレッシャーの中でやんのってな
すごいよね。本当できない。あでもなんか最初の10人までは戻ってもいいみたいです。やり直し聞くみたい番組の尺的に。
あそうなの、
うんうん、
いやそれにしてもな、
すごいですよね。でも成功しましたよ確か。
ああそうですしてたね、
はい、よかったな。
いやでもそうけん玉の連続記録やったら例えば500人ぐらい学校の生徒で成功してしもたら紅白もできんようになるやん
しないんだよみんな。あなんかでもねリモートでほら、はい、ズームで一斉にけん玉やって成功した人数何人。
あジャンルごとにある
のかな。そうそうそうとかもあるみたいですよ。
うん、まあそれはそうやるけどね。
それ一斉にやるとか、まあ、連続でやるって結構違うじゃないですか。
ああ
それでもなんか分かれるみたいですね。
ああそうか。
はいらしいですよ。
いやまあまあいろいろな見どころがありましたね。
ありましたね、
まあ、いろんな話ありましたけれども。
はい、
はい、さあということで、まあ、今年こうして始まったわけですがこの火曜日、
うん、
ね最初の火曜日ということで、うん、もう気がつけば6日でございまして、
はい、
もう年末年始はもう僕はもうひたすら仕事でしたけれども、
うん、
はい、桜子さんはどんな。
あ、お餅を10個食べましたお餅を10個食べました。
小学生か
あと昨日専務からお年玉をもらいました
あ、よかったですね
本当に良かった。
どういうことこの
23歳になってまでもらえると思わなかった。
社会人になってお年玉がもらえるってそれ
やったーい本当ありがたいですわ。本当嬉しかった。なんか久しぶりに思い出しましたね、お正月最高っていう気持ちを。
ああ、お年玉もらうとそれ思い出すの。
思い出す
いやちょっとお年玉だけか思い出は。
なんかお年玉なくなってからお正月がちょっと物足りない、ね、お正月だったんですけれども。
お正月も色あせてきました
か。うん、なんかまあまあ、 あのドカーンという盛り上がりもないなみたいなお正月を過ごしてきたけど、いやいやいやいや嬉しかったですね。盛り上がりました。
そうですかそれよかったですね。
写真撮っちゃったもん。
あ、昨日だから生放送でね
そう、あの1時台ですかね。
はい
はい、永井くるみさんと、
あの、はい、
ね、あのうちの専務と私とで、あとは北村さんはね、あのサポートとしてというか、
あ、はい、あのオペレートさせていただきましたけど、
はいはい、そうそうやりました。そのね生放送の時にちょっともらったんです。いただいた。
どんな演出やそれ。
うわーみたいな。 いやもう最初はさ受け取った時に嘘だろとか思ってさ机突っ伏しちゃったもんね。もう笑って本当ありがたい。もう可愛がっていただいてもう本当に本当によ
かったですね。
今年も1年頑張るしかないなと思いましたね、
はい、頑張ってください。
はい頑張ります。
いやまあまあ僕はもう1月1日からね、
はい、
しっかり収録とか、
うん、
あとはそう
うん、
あの生放送もありましたからね。
あそうですね、
木曜日
1月1日
鳩萌えさん来てくれましたんで、
土日なのに
元日、
はい、
元日に生放送で、うん、僕一人でなかったのはもう本当珍しい気がしますね、
うん、なかなかないですよねきっと。
まあ土日だったらこうちょっとねでもともと枠がなかったりしますけれども、
すごいね。はあ、
そういう感じの年の初めでございまして、
はい、
まあ、もう昨日あたりからもう世の中ね平日仕事始めになって、
いやあのお正月退社でしたっけ、明けまして退社だっけ
は、
ほら退職してしまう人が多いっていうさ、
ああ、
まあ、昨日ね、
そんなニュースというか話題もありましたけど、
うん、
それはなんで年末で辞めればいいのになんで明けまして退社
なんでかって私も思って記事読んだんですけど、
うん、
なんかね、お正月中に、まあ、帰省したりとか家族と会って大丈夫会社って言われたりとか、 あとはあの周りの多分さ忘年会とか新年会とか分かんないけどさ、まあ、集まるじゃないですか帰省したら地元の子たちと、
はい、
その中でこう今自分の会社はこうこうこうでっていう話を他から聞いたりして、いやうちはとか思ったりとか、なんか会社を見直す機会が年末年始にやっぱり一番多いから、
うん、
退職者が1年でも一番多いのがお正月明けらしいですよ。
なるほどね、
うん、
見直さへんかった？
あ、私？
うん、
いやだってお年玉もらってるから。
いやだからそれは明けてからのことやないですか。
いや全くね、私はだってもうのびのびと本当に可愛がられながらもやらせていますので、もう本当にありがたいですね。
そこで見直そうとは思わなかったっていうことですね。
全く帰ってさおばあちゃんに会いに行ったんだけど、
はい、
あのおばあちゃんにも会社どう、お仕事どうって言われて、
あ
うん楽しいよって、社長といつも喧嘩してるって言ったらおばあちゃんめっちゃびっくりしてた。95歳のおばあちゃんなんですけど
95歳のおばあちゃんをびっくりさせてどうするんですか。
いつもね、うん、楽しいけどね社長と喧嘩してるって喧嘩してる社長とみたいな95歳のおばちゃんびっくりしてましたね。
そうな、あの昭和一桁生まれの方にねそんなジョークを言うてどうするんですか
ねえびっくりしてました。
素で受けてはるやんか
まあでもあの可愛がってもらってるよって伝えたらもうあの安心してましたけど、
よかったですけどねそれは。
ありがたいですわ本当に。いや
まあ本当にあのちょっと僕はもうね帰るその実家とかそんなないんでね。
あまあでもほら去年でしたっけ10月11月あたり、
あの大阪にはね、うん、11月終わりに帰ってきましたけれども、
うんうんうん、
でもそれは帰ったと言ってもそっちに実家があるわけでもね、
そうだね、
なんでもないんで。
そっかそっか。
うん。
はい。じゃあお正月はなんかこう特別なことしたとかないんですか？
特別なこと、
うん、
いやーまあそのいわゆる初詣とかも僕には関係ないしね。
うん、なんで？別に行けばいいじゃないですか。
行けばいい。なんかあのそうあの。一緒にやってる方がね、
うん、
あのおみくじを引いてきてくれたりみたいなこと昔はありましたわ。
え、北村さんの代わりに？
うん。
え、それって効果ある？
いやだからそれは、うん、それはあのベシティコーラ宮崎ゆりさんって方とね、
はいはいはい、
やってた時に、
はいは
い、もうちゃんとその北村さんのことを思って、
うん、
なんかこの浦安の方向当時住んでたのね、浦安の方向を、うんまあ、こっちだろうというふうにこう、はい、思いながら、
うん
引いてきたということで、うん、引いてくれたということで、うん、もうそれはもう僕の代わりにね、
うん、
引いてもらったっていうことで。
で今日
いやいやだから結構大吉とか出てましたよ
あすごい、
うん、2年続けて大吉とかいうこともあったしね、
で
もだんだんまたちょっと下がったりしてね。
そうなんだ。いや自分で引きに行きなよ
そうやね。でもその なんかすごい遠いところのね、
はい、
神社とかでとても僕が行けないようなところとか、
あ、そうだね、それは嬉しいかも、確かに
行ってはったからね、
はいはいはい、ほら葛飾八幡宮とか、
あ、そう、近くですね、
有名な神社ありますけど、
はい、
行ったことはあります、
行ったことありますよ、
行ったことはそこ
ない
、なんか大きなイチョウの木がさ、あって、
千年イチョウ、
はいはい、
ね、
そうそう、
それはすごいですね、
まあ、きっと初詣は、ね、その神社も、ね、混んだんじゃないかな、
いや混んだでしょうね、
思いますね、
あ、うん、そういえばあの1日の日に全然別の神社で申し訳ないんですが、
はい、
松戸神社の前を通ったんですよ、
そう、
車でね、
うん、
やっぱりもうざっともう並んであったね、
人だかりでした、
人だかりっていうかこう細長いこの境内のどうも鳥居のとこまでバーッと並んであったね、
マジか、そんな感じなんだ、うん、
あ、やっぱこの近くの方ここ行かはんねやろなとか思いながら、
いや私毎年さやっぱりあのおじちゃんおばあちゃん家に帰ってるので生まれてからずっと、
はい、
だからあのこっちでお正月を越したことがないんですよ、
あ、
迎えたことがない、
あ、
年越ししたことがない、
あ
ので、まあ、この辺どんな感じなのかなって知らないんですよね、
あ、逆にね、
知らないですね、
この社会人になっても
知らない、
社会人になっても
ありがたいことに、
ね、
い
や、
これでね、これでね、あの、うん、年末年始帰れなかったらもしかしたら明けましてない可能性あったからね、
放送局やっていうの
よかった、あぶね
ー、あぶねー普通の職業と違うんですよっていうことをね、
いや、まあその代わり働いてますから、
あ、
ね、
はい、
お休みの分働いて働いて
はい働いて、はい、いただいてありがとうございます、本当に、
はい、いえいえ、
いや、もうこの火曜日のスケジュール変わっただけでね、
あ、そうそうそう、
いろんなあの番組用から何から変えなあかんかったということで、
そうだよ、
いや
でも本当急遽変えたんですよね、あの
まあまあそうですね、
週がね、
はい、
月から私は 1,3,5 になるのかな、
はい、
はい、まあそっちの方がキリいいというか分かりやすいっちゃ分かりやすいよね、
ね、うん、
はい、なのでなんか 1,3 週カオさんで楽しみにしてくれていた方だとかは
ちょっと2,4 になりますけれども、
はい、
はい、
お願いします、
よろしくお願いします、
はい、あ、で、あの新年、
はい、
メールがね、
はい、
届いてましたよね、
はい、
はい、
今日いただいたところから、
いや、あの前回、はいはいはい、今日はね、
あのその
関連する写真をね送っていただいたんですけど、
あ、そうかそうかそうか、
はいはい、
はい、
ありますか、
じゃあちょっと今呼び出しますね、
はい、
はい、
いやいや、ありがとうございます、本当に、うん、
はい、こちらいただきました、
はい、
新年明けましておめでとうございますということで、ラジオネームサングラ親父さんからいただきました、ありがとうございます、
明けましておめでとうございます、
昨年は楽しいひとときを過ごさせていただきありがとうございました、2026年も皆様のご健康と支局のご多幸をお祈りしております、ありがとうございます、
ありがとうございます、
年の瀬も押し迫った大晦日の特番など大変お疲れ様でした、
あ、聞いてくださったんですか、
落ちていられないのでタイマー録音して後で聞きました、い
や、そこまでして聞き流し配信をね、まあ、勝手に紅白だったので、
はい、
ね、あの音楽がほとんどだったから、
そうですね、
できてないんですけども
、
いやいや、ありがとうございます、
わざわざありがとうございます、
すいません、
北村さんへということで、
うん、
移転9年目に入り、あ、もう今年9年目ですか、
うん、
そうなりますね、2017年ですからね、
うん、
9年目に入り地域でのうらら FM の認知度についてどのようにお考えでしょうか、
お、
いや、真面目な質問
を局長様
出てしまいまして、これね、
どうですか、
あの、まあ、こちらに移転してきて9年目ということで、
うん、
その前からね、
うん、
まあ、市川にもコミュニティ放送はあったということで、
はいはい、
うん、だからそこからうちが
うん、
場所を引き継いでね、
うんうん、
同じ周波数ですけれども、浦安の時の周波数とはもう変わってこっち移ってきてとか、そういう細かいことはね、
うんうん、
あんまりご存じない方多くてもまあ仕方ないと思うんですよ、
うん
うん、だけど、まあ、その83メガヘルツでこの市川に FM 局、
うん、
コミュニティ放送があるということに関しては、まあ、98年から
うん、
うちとあんま変わらない時期に半年遅れぐらいで市川も開局されてましたんでね、
うんうんうん
うん、だからその辺からトータルでとにかくこう地元の市川にコミュニティ放送があるんだっていうことを知ってもらってるかどうかと、
知らなかった。
いうことで行くともう28年ぐらい前からこの地元にあるわけなんですが、
うん
うん、まあ途中で全然変わってますけどね、
うんうんうん
うん、会社が変わってますが、うん、なのにこう知ってもらってない人もいると。
はい
手上げるなこの現実というのはね。
いや私だって生まれも育ちも市川ですよ。
そうね、
で知らない、
それで知らなかった、
うん、ね、
どういうことなんでしょうか。
いやいやいやいや、どうにかせにあかんですよ、
うん、だから結局認知度っていうのは、
うん、
あのいつも聞いてくださるかどうかということはともかくとして、
うん、
とにかくあるっていうことね、
そう、
知ってるっていうことを知ってもらえるかどうかという部分ですから、
うん、これはあるということをね、うん、はい、
あの例えばラジオ聞く習慣あんまない人でもね、
うんうん、
東京には文化放送さんとか、
はい、
日本放送さんとか、
うん、
そういう局があるっていうのはもう皆さんご存知じゃないですか、
うん、
え、そんなん あったんですか、初めて聞きました、知りませんでしたという人はまあいらっしゃらないと思うんですよ。
うん
うん、だからそれはやっぱすごいことでね、
うん、
あの本当にいつも聞いていただけるのが一番ありがたいんですが、
うん、
まず、うん、あるっていうことを知っていただかないと
存在自体よね、
ね、
はい、
もう何も始まらないですので。
ということで、まあ、うん、昨年はね、あの市川市民祭りに出展してみたりだとか、
はい、
しましたけど、
ちょっと遅ればせながら、
そう、
地道にこう努力をしていかないかな、まだまだと。
まあその時もね、知らなかったっていう人も多かったですよ、やっぱり。
あ、まあまあこれはね、
まあ、徐々にね、
はい、
知っていただけたらなとは思ってます ね、
ね、はい、で、あのやっぱりこうね、
うん、
あのそういう、
うん、
昔だとね、
うん、
ラジオこうアナログ式が多かったからね、
うんうんうん、
くるくるって回してるうちに、あ、なんか受信できて、あ、いい曲かかってるな、どこの曲かわからんけどとりあえず聞いてたら、あ、市川うらら FM、 あ、え、市川って言うてる、あ、地元にあるんやみたいなね、
はいはいはいはい、
発見も割とあったと思うんですよ、
うん、
だから今あのプリセット式が多くなってきてるのもあってね、
あ、そうですね、
安いラジオだったらアナログのチューニング残ってるんですけど、
うんうん、
うーん、こうカーラジオカーステレオもそうなんですけどね、
うん、
もうプリセットしちゃうと、
そうね、決まったところがね、
83メガヘルツでなんぼ出てても、
うん、
そこ飛び越えてもうね、
はい、
こう回しながら偶然キャッチっていうことがなくなっちゃうわけですよね。
そうですね、
これちょっと辛いところではありますよね、
うん、
まあ昨日今日の話じゃないですけどね。
いや、どうしたらいいだろうね。なんかもうチラシ配って歩こうかなとかも思ってるんだけど、
うん、だからもっと
あのどうかな、
車にこう貼ったり外したりできるマグネットの大きいなんかね、
あ、うちの車にね、
うん、そう、はい、横にバンと貼っといて、
うんうん、
あの
今日の車につけて
そうそうそう、つけて、
はい、
走ってるだけでも
効果あると思いますよ、
うん
うん、
あ、後ろとかね、
そうね、
うん、
なんかまあそういうことしたいですね。
そう、そういうことも せなあかんし、
そうだね、
うん、あとはそうやな、やっぱりもう地域関係なくね、
うん、
幅広く知ってもらうにはやっぱり YouTube やらないかんなと、
そうだね、
いうことに結局落ち着くんですけれども、
はい、どうなんだろうね、地域で、ここの辺のさ、地域で聞いてくださってる方が多いのか、それともやっぱりウェブで、配信でね、聞いてくださってる方の方が多いのか、
気になるところで。番組によっても違うと思いますけどね、
うん、
これはしっかりと、
はい、まあ、考えていきましょう、
いきたいと思います。
はい。
はい、2番目、自然災害や防災を意識した情報取得ツールとして、ラジオ局と行政が連携する活動、括弧防災訓練などを通して、うららFMの広報につなげることもできると思いますが、どのようにお考えでしょうか。
おー、難しいの来たよ。
市で、
うん、
年に1回防災訓練とかね、
はいはいはい、
大須防災公園とかでやられたりというときに、
うんうん、
まあ、取材させてもらったりとかね、
うんうん
う
ん、
そういうことはやってたこと何回かあるんですけれども、
うんうん
うん、具体的にその、
うん、
情報を伝える訓練として組み込んでもらってっていうのはね、
うん、
まだやってないですね。
いやいや、ぜひやりたいんですけどね、
う
ん、
でそれからその何、うん、かあった時に83メガヘルツでそういう情報が流れますよっていうのはね、
うん、
なんか小さくでも広報誌の余白でもいいから載せといていただけるとね、
ね、
非常にありがたいんですけれども、
うん、
まあ、それをやってくれはいっていうことはお願いしてるんですけどね。
ね、
うん、まあ、あとは防災向けの 防災のパンフレットみたいなのをね、
うんうん、
あの江戸川区さんなんかはもう作ってる中に、
はいはいはい、
うん、あのコミュニティのことをちゃんとね、
うんうん、
載せていただいたりしてますけれども、
うんうん、
そういった例をちょっと踏襲していただけるとありがたいんですけれども、
うん、
まあ、なかなかあの予算もつけていただけませんしあの予算がつけていただけないということはあのこちらのできる範囲でやってくださればいいですよっていうスタンスなんですね。そうですね。そういうことはできる範囲でやらせていただくはいいんですけれども、
うん、
そういう広報を含めてね、
うんうん、
あの、あんまり市としては積極的にやってくださらないということになりますので、
で
もどこれもちょっとなかなかそこ難しいとこなんですよ。
そうなんですね。
ね、だからせっかく作らはるときはね、
うん、
あのこれはあの1998年に市川で作らはったときも、
うん、
市は1000万ぐらい出したりしてはったしね。
うん、
または割り込み装置400万とか、まあまあ、ずいぶんお金出してはったはずなんですよ、
うん
うん、で私どもが引き継いでそこをまあやっぱり同じようにこうね、
おいおいおい大丈夫か、
それは心身思いますけれどもね
いや、
でなかなかこれ多分市長さんには届かないんですよこの声が。
あ、そうなの
担当者のレベルの方のところから多分上に行ってないと思うのね。
なるほどね、なるほどね、うん、そっかそっか。
で、あのうちの専務はものすごく市長さんともこう仲良くいつもお話しされて猫のことばっかりでちょっとはラジオのことも言うてーなと、
おいおい、いやいやいやいや、
私が専務に言うてるんですけどもね、
なんかこうそういう事情が、うん、何ですかこれ今本当にここだけの話じゃないですか、ま、
そうそう、ここだけの話サイコロ振ってやってます。いや、なんで。はい、次3番目です、
はい、
今年は YouTube 作成に意欲があるとのことで、うららFMの候補にもつながると思いますので期待してます。ありがとうございます。
そうね、 YouTube のね、なんかこんなことやったらどう思うみたいな案をねちょっとねもらってたこともあって、ちょっとだけ紹介してもいいですか。
はい、
ね、
どなたが、
サングラ親父さんが、
ああ、いただいたのよね。
はい、
そうそうそう、はい、
ね、なんだっけな、ちょっと待ってくださいね。あ、 YouTube のアイデアですが、短編作品のテーマは考え方、制約、予算など方向性を決めることが必要と思います。皆さんでカラオケを歌う、猫ショッププラスうらら FM の CM 紹介、ピアノ演奏、お茶、お花、作法、紹介、多分これ私だね。
それはもう桜子さんしかできないじゃないですか。
簡単な季節の料理、市川さんのスイーツなど、
あ、
テレビスポット番組を参考にする葛飾八幡宮の新年行事、新年市長インタビューなどなど、まあ、少し AI 検索をするといろいろな文章が出てきましたと。日常の小さな幸せや身近な人との心温まるエピソード、社会問題に対するメッセージなどなど幅広いテーマが考えられますと AI が教えてくれた。
あ、 AI はさすがね。
はい、まあ、北村さんほら AI が得意だから AI に聞いてみてもいいんじゃないっていうお話をね いただきましたよ。
まあ、AI はそうだね、だから私の場合だいぶこう、うん、なんて言うんでしょうか、
うん
うん、だいぶこう個性的な視点でものを見てしまうので、
北村さんが、
はい、僕の場合はね、
そりゃそうね、ま、もうこの重々承知ですよ。
はい、もうすごく一般的なものもあっていいと思いますし、
うん、
まあ、僕なりの、
うん、
あ、
個性あふれるね、
個性あふれる
北村さん節のね、
はい、
そういうのがね、
そういうのもやってみたいと思ってますね。
まあ、いいですね。なんかいろいろもできたら、できたらいい、できたらいいって言って1年経ちますよ。やりましょう。
そうそうそう、だからもうこれはね、
うん、
もう YouTube 部門をしっかり確立せなあかんと思うんですよ、
はい、そうですね、
もちろんラジオのこともありますし、
うん、
だからこれはそれな、1人2役が大変やけどね、
うん
うん、まあ、それは言うてたらあれですからもう、
うん
うん、ちょっと今寒いからなかなか外でやるのがね、
ねえ、それ夏は暑いからなかなかねって言ってたよ
だからもう外でやる企画はちょっともうほんま日本は制約されるね。
いや、まあまあまあまあ、うん、まあでもさ、ほらもう本当にやんなきゃいけないじゃないですか、新年迎えたしさ。
やっぱりこう室内に大きなスタジオ作らないかない
やでもさ、実は、ま、今度ね YouTube 配信でも分かるかなと思うんですけど、スタジオの、ね、壁にちょっとね、いつもとは違う柄が、
はい、柄ロゴとうららちゃんがね、あ、うららちゃんでいちらちゃんが
貼っ付けたので、まあ、はい、スタジオでも撮れるんじゃないですか YouTube。
そうですね、もちろんスタジオで十分撮れるんですが、
うん、
よく言えばね、
はい、
もう車そのまま入れられる 大きなガレージとかあればいいね。
でもよく言い過ぎ
ビルやから無理ですけど。
そんないつまでなんでもできなくなっちゃいますよ
それはそうです、それはそうです、
ね、
はい、
もう、まあ、なんかやりましょう。
はい、やりたいと思います、はい、
AI の力も借りながらね。
はい、4番目、猫うららショップの企業の社会貢献活動には本当に感心しています。ホラワーの専務にまたね伝えておきます。
あ、そうそうそうそう、あの、はい、猫のお話しますか。
じゃあここでさせていただきましょうか。
うん、
はい、
市川市動植物園ですかね、
はい、
の、観賞植物園、はいはい、の一部に地域の猫活動支援拠点ができました。こちら、12月20日ですかね、
はい、
開所式が行われまして。どんな場所ですかここは。
はい、これは植物園の、まあ、2階に、うん、
そうそうそうそう、観賞植物園の2階、はい、
ね、あの20日の日はもう1階のちょっとロビーのようなところで、
うんうん、
開所式が、
うん、
市長さんもお迎えしまして、
はい、
あと保健所の方も来られてましたしね、
うんうん、
あとあの市川浦安の動物病院の、
そうですね、
獣医師会のね、
はいはいはい、
会長さんも来られてたりとかしまして、
あと猫がスキーさん、
はい、
うん、
マー君猫がスキーさん、
うん、
もうすっごい大きな猫の
かわいいね、お花のオブジェ、うん、
もありましたし、はい、あと12匹猫の作品をね、
うんうんうん、
あの
そうそうそうそうそうそう、あの展示してくださって、ね、
はい、
はい、
ですからあの今 その、
うん、
作品も見られますしね。
そうですね、あの本当に一つはもうものすごくでかいというか、
はい、
どのぐらいですか、1メートルぐらいあったかな、
もう人の背丈ぐらいありますもんね、
うん、本当映え映えかわいい、ね、オブジェがあったりとかして、開所式がね行われましたけども、
であの2階に上がって、
うん、
ちょっとこう順路のような感じで進んでいきますと、
はいはい、
もう一部屋、
うん、
しっかり猫のシェルターになってまして、
はいはいはい、
ケージが置かれてましてね、
うんうん、
あのいろんな設備も整ってますし、
うん、
そこでもあの寒い日でしたけど、もちろん中は暖かくてね、
うん、
で、ミニ譲渡会がその日ありましたんで、
うん、
あの里見猫うららの、ね、
うん、
ところからも5匹参加してましたし、
はいはい、
あの他の団体さんからも来られてましたしね、
うんうんうんうん、まあ、あの猫ちゃんにいつでも会える場所っていうことなんですよね。
そうですね、
保護猫ちゃんに、
はい
はいはい、
なのであの保護猫場とかいろいろな団体市内で実施してたり、
うん、
あと里見猫うららでも予約があればいつでもっていうのもありますし、
うん、
第3日曜日には定例のね、
うん、
譲渡会をずっとあの南八幡シェルターでやってますけれども、
うん、
あのまたそれとは別に、
うん、
市が作られたその
はい
ね、
イキニャンサポートっていう施設が、
はいはい、そちらで、
はい、設置されまして、
はい、
まあ、いつでも猫ちゃんに会いに行けるよ。なかなかさ、こう予約しなきゃいけないとか譲渡会に行かなきゃいけない、この日って決まってるといけないなとかそういうのあるんじゃないかなと思うんですけども、うん、
はい、
ここはねいつでも行けるんですよね。
そうですね、あの植物園の開館時間、
うんうんうん、であれば、
であれば、
うんうんうん、
はい、
まあ、猫ちゃんに会いに行けるということで、ちょっとより身近になったんじゃないかなと。
そうですね、
はい、保護猫ちゃんが思います、うん、すごく可愛かったですね。
あの時集まってた
子
も本当可愛くてね、
はい、うん、
ちょっと
なんかあのケージの横にさ何々ちゃん何々ちゃん、
うん、説明がね、
そうそうそう、
名前と書いてあってね、
それも可愛かったですね、うん、まあだからいいね施設というか、
はい、
できたんじゃないかなと思いますよ。
やっぱあの市がそういったものを作ってくださるというのはもう画期的なことでございまして、
うん、
その保健所とかあの動物愛護センターではなくてね、
うんうん、
あの政令市とかになってない、
うん、
あの市川市で、
はい、
あいった保護猫の施設をね、うん、作ってもらえるっていうのはもう大変画期的なことで、
うん、ちょっとさ保護猫っていうとなんかちょっとハードルが高いように感じる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、なんかちょっと身近になったじゃないかな。
そうですね、じゃちょっとイメージでね、
うん、
なんか保護猫っていうとこうなんかちょっと荒れてるイメージない？なんか、
あ、ありましたね、確かに、
うん、なんかもうすごいこう凶暴な子がいるのちゃうかとかね、
うんうんうんうん、
譲渡会に
まあ、野生的なね、
うん、そうそうそう譲渡会に出されてる子っていうのはもう人慣れある程度してたりもしますし、
うん、
ちょっと怖がって毛布の下にね潜り込んでたりっていうことはあったりしますけど、
うん、
それはまあ環境が変わってますからね、
うんうん
うん、あのすごくあの
人懐っこくて可愛いですよ、
そういう子も多いですから、
はい、あ全然イメージのこう野生的な感じとかそういう感じでも全然全くない、普通にあの可愛い猫ちゃんたちがたくさん、おとなしい ね、全然シャーシャーも言わないでしたね、
そうですね、
あの子たちは
保護された直後っていうのはね、やっぱ長いこと外で暮らしてたりするとね、
うんうんうん、
いかにも外にいた子っていう感じになったりするんですよ、
うんうんうん、
でもだんだん保護された後ね、
うんうん、
あのちゃんと初期医療も受けて、
はい、
予防注射とかもして、
うん、
であともうしばらく時間が経っていけば、
うん、
食べるものも良くなりますしね、
うんうんうん、
栄養あるものを食べて、
うん、
で安心できるところで生活できるようになると、
はい、
もう猫は自分でどんどん綺麗になっていくんですよ、
あそうなんですね、
うん、もうあのなんかまあよっぽどの場合はこう洗ってあげたりとかね、
うんうんうん、
飲み取りとかいろんなことするんでしょう、するんですけれども、
うんうん、
もうそういうの終わったらもうあとはもう自分でどんどんどんどん綺麗になっていくんで、本来のこの美しさみたいなのをね、
うん、
もう取り戻していくわけですよ、
そうなんだ、
うん、
すごい可愛い子たちばっかりでした、
表情も変わってくるしね、ぜひ会いに来てあげてほしいですね、
はい、お願いします、市川市動植物園にある市川市観賞植物園の2階ですかね、
はい、はい、あの動物園の方ではないのでそこはお間違いのないように、まあ、分かると思うんですが
植物園の方ですよ、
はい、
はい、お願いします、ね、というわけですかね、
はい、
はい、
なんか桜子さんからは、
で桜子さんからは
か、
あじゃあ紹介しますか、まあ、保護猫活動どんなことがいいのかということで、
うん、
1つ目人と動物が仲良く暮らす街になる、2つ目糞尿被害が減って綺麗な街になる、これはいいですね、
ああ
3つ目地域の猫の新しい家族が見つかるということでね、まああの温かい街になるんじゃないかなと、
はい、
でねあの市川市って結構そういう保護猫のねあの手厚いんですよね、支援というか、
うん、あのもちろんその避妊去勢の助成とかね、
うんうん、
いろいろな形で行われてきましたからね、
はい
はい
はい、ぜひぜひ今後もね、はい、
ぜひあの他の自治体からもこう、うん、こうね、モデルとして見習っていただけるような、ね、
うん、
形になってくるといいんじゃないかと思いますね、
動物にも人間にも優しい街になったらいいですね、
そうですね、
はい、
はい、それではあの引き続き、
うん、
サングラ親父さんから
あ、はい、
いただいて、今度は桜子さんへということで、
あこれはここで言っちゃってもいいのか、まあのサクチャンネルでもお話ししようかな、
そう、
はい、
うん、じゃ あの大丈夫ですね、
はい、
はい、あのちなみにちょっとだけ触れますと、
うん、
元日の NHK 第一放送でね
各
局コミュニティ FM 紹介で、
はい、
うらら FM 紹介コメント聞きましたっていうのも書いていただいてます、
ありがとうございます、あの実はね、ラジオで始まる2026だったかな、
はい、
っていう番組 NHK1 月1日に放送された、
はい、
まあ、全国放送で私のコメントが
そうなんですよ、
流れまして
AM11 時15分頃でしたって
そんなあのね細かいお時間までありがとうございます、
いやーわざわざ録音もしていただいたそうでございます、
どうすんのその録音
ただこの内容が言いませんけれども
はいはいはい、
まあまあなんと、
うん、
辛辣ない
やどっかで流してもいいよ、どっかで流してもいい、
まあまあ、メッセージ自体はあのこちらでね、
はい、
作ったものなんで、
はい、
流してもいいかなと思いますけれども
いやいやありがとうございます、ちょっと
私としては複雑な心境でございますけれども
他はさ、なんかもう他のコミュニティ FM さんはすごくなんかうまいものの紹介とかもうなんかこう真面目にね、
はい、きれいにまとめてはるとこ多いしね、
はい、
あの桜子さんもきれいにまとまってましたよ、
あ、そうです、それはね、それはね、
まとまってることはまとまってるんですが、
まとまってるけどもなんかちょっと NHK さんが心配しそうな内容をね、ま
あ、どこよりもインパクトあったんちゃうかない
やよかった、もうこれもね、私がなんでそこまでインパクトのある言葉を言ったかと言いますと、やっぱり市川うらら FM の認知度向上のためですよ、
はい、これもう一回聞いたら忘れない、
ね、せっかくの全国放送でこんな埋もれてしまうようなね、他のコミュニティ FM さんに埋もれてしまうような、
はい、
あの綺麗なコメントばかりしててはいけないと思って、
ということで、
はい、ちょっとでもうーって思ってもらえるような ね、
はい、
発言をしてました 恥ずかしかったよ私だってさ。
いやいやノリノリやったやないですか。
いや真面目バージョン、実はね真面目バージョンと、うん、
あの、ね、
ギャグバージョンと作って、あ、ま、
あの真面目バージョンもどっかで
サブ、ね、
チャンネルで流せばいいじゃないですか。
そうですね、そうします
わ。本当はこういうのも作ってたんですよ。
うん、あの2つ流しますわ。で最終的にどっちにしようかなっていうのをね、北村さんと2人で決めて、あのギャグで言ったらいいんちゃうみたいな。
僕が進めてるみたいじゃないですか。
いやいやいや、私的にはあの、まあ、インパクトがあるのはこっちだよな、ギャグの方だよなと思ってて、
は
あ、うん、まあ、ね、こっちになった次第でございます
ということでございましたけど、ね、
はい、まあ、はい、そうですね、ありがとう、ね、でどうするの、その録音してほんとさ、北村さんも録音したの。
あ、それはあのどこで流れるかわからないじゃないですか。
そうですね、そうだね。
ね、だから
この1時
間番組って決まってたらそこをピンポイントですけれども、
みんな私の親戚みたいになっちゃって
た。朝の7時台から午後の2時台ぐらいまでねやってはる、毎日やってはる中のっていうことなんだ。アプリを使いましてね、
どこに出るかなってね、
そうそう、感じもう全部予約してこう録音するっていうパターンで行きましたけどね。
もう北村さんもさ、サングラインさんも私の親戚みたいな、なんか娘とか孫が出るみたいな勢いで録音なんて、うちの家族してないですからね、録音なんて。ありがたいですわ、本当に。
またね、あの聞かせてあげてください。
ありがとうございます、はい。
ということでどうもありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、うん、さあということで、あの、
はい、
今日はだいぶ寒いじゃないですか。
そうですね、昨日よりも寒いかな、う
ん、でもあの、いや昨日より11度で2度ほど高いらしいんですよ。
高いんですか。あ、風が強いから体感温度がね、
それね、北の風海上で始め、うん、北の風やや強くと書いてありますから、
はい、
風が強いのよね。
あ、じゃあお天気ちょっとさらっといきます。
お天気明日はちょっと寒いんですよ。曇りと時々晴れで、
はい、
今日より4度も下がって7度しかいきません。
7度、
最低気温も1度下がって2度ということですから、
うん、
で午前中6時から12時は 40% の降水確率、
はい、
あの雨マークはついてないんですが、ちょっと高い目になりますので、
うん、
ご注意ください、
はい、
あと乾燥注意報も出てますのでね。
そう、乾燥してた今日は。
喉を大切にしてください。
潤してね、
はい、うん、あとはもうね1週間先まで基本的に晴れか晴れ時々曇りと、
はい、
いった感じですので、うんうん、高い時は15度っていうのが土曜日、
お、
ね、暖かいですよね。
はい、だいぶね。
一桁しかない最高気温は明日と、あと金曜日、
うんうんうん、
金曜日が晴れと時々曇りで最高気温9度、最低気温は1度ですから、
はいはい、
まあ、朝晩寒いですからね。
そうですね、暖かくしてお出かけください。
はい、
はい、
で今日1月6日、
うん
うん、まあ、記念日と言ってもそんなにあんまり色の日、
ね、色の日、あ、16で色だね。
はい、
はい、
ちなみにいい色の日が11月16日。
いやいや、色の日多いな。色の日結構あるなみたいな。
はい。
じゃあせっかくなんで好きな色は？
好きな色ですか。
うん。
あの、やっぱりちっちゃい頃からなんか赤い色好きでしたね。
赤、私は今赤着てます。イエーイ。私も赤色が好きよ。
あ、そうですか。
なんでって聞いて、なんでって聞いて。
え、なんで？
平野翔くんのメンバーカラーだから。はい、次行きましょう。
そう、そうなんだ、レッドなんだ。はい、わかりました。
はい、
過去の出来事、うん、いろいろあるんですが、1981年に東京外国為替市場で初めて1ドル200円を切ったっていうことで、今もだんだん200円に近づいての違うかいう話になってますよね。
今1ドルいくらですか。
今はちょっと調べないとあれですが、今は円はいくらやろね。
156円。
ああ、そんなぐらいよね。
はいはいはいはい、うん、いやいやいや、
遠い昔は1ドル360円固定やったんですよ。
そうなの。
それが変動相場制に移る前にもう一回200何十円とかになって、それから、まあ、308円とかいう時もあったのかな。それから変動するようになって、
はいはい、
うん、だから1ドル100円なら分かりやすいし、
1ドル100円ぐらいだったと思ってた、
うん、でそれなら結構円高な方ですから、
うんうん、
あの円ドル換算もしやすいけど、結構海外から入ってくるものがね、
うん、
安く買えたりする。それがもう 1.5 倍に円安になってるから、
うん、
それは外国からのものが 150% ですよ。 少なくとも、
うんうん、
それのほかいろんな要素があってもう倍ぐらいになってた
り、でも200円の時もあったんだね。そうなんだ、知らなかった、うん、
81年にやっと200円を切ったっていう、うん、そういう
感覚的に高って思っちゃうけどね。だって1ドルのね、1ドル100円の時がよっ、ね、
その頃だ海外旅行行ったらもうすごい良かったね。
その頃って別に私全然生きてるぐらい、小学生ぐらいの時そんぐらいじゃなかったでしたっけ。10年前ぐらい、十何年前とか。
そうですね、うん、
はい、
だからそれを連れてってもらったんでしょ、
うん、まあ、その頃にね、
その頃からね、ええな、お前この体験格差のこの、まあ、飛行地帯乗ったことがないという私と本当なんというこの違いでしょうか。
今年頑張ろう、今年乗ろうじゃ
乗ろうってあの遊園地のあの回るやつでいいから、あの上から釣ってるやつでいいから
今はそういうのないんじゃない,
ないか。
あのディズニーランドに昔ありましたけどね。
ありましたよね。
もうないです。
もうないですか
私が高校生ぐらいの時になくなりました。
それさえもうないん、乗られへん。どうすんの、デパートの屋上に遊園地もないやん。どうすん
の、コルトンに昔あったらしいじゃないですか。
あったらしいですか。そうですか。
ないですよね。
もうないんや。
そういうのもないよ。
いつになったら飛べるんでしょうか。もう自分の羽で飛ぶしかないね。もうね、
例えばさ、昨日あの生放送でさ、くるみさんとなんかあの今年スカイダイビングしようぜみたいな。
ああ、言うてたね。
結構マジでやりたいですね。
マジでそんな。ほんまにやるの？
だってほら、カズハさんがやったじゃないですか。
うん、やったね。すごいわ。
はい、ね、やりたい、私も。
いや、そう。
くるみさんと飛ぼうかな。北村さんも来ます？
いや、だから。
飛べるよしたら。
いや、そういう意味で。あれは飛ぶ言うても、その、あの。
落ちるの？
いや、そんな勇気はないわ。
やりたいね。
ああ、本当に。
やってみたい。いや、多分ね、私、年を重ねると、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんぐらいの年代になってくると、なんかこう飛べないような気がしてくるんですよ。
さすがにおじいちゃんおばあちゃんなんて挑戦しな、そんなこと
やりたい。でも死ぬまでに一回はやりたいと思ってるから、
やりたいの。
あ
の
できるだけね、今のうちに。
すごいわその発想な、
うん、なんかこう臆病にならないうちに、
うん、
何でもなんか生きるぜっていう、何も知らないうちに
もう僕は臆病になりましたわ。もうほっといてちょうだい、もう
はい、
怖い怖いやんな。ということで、はい、過去の出来事、
うん、
1937年戦前ですけども、うん、名古屋城の金のシャチホコのね、
うん、
尾っぽの部分の鱗110枚のうち58枚が剥ぎ取られてるのを発見。あんな高いとこ怖いのに登って、
うん、
それを剥ぎ取った犯人がいたわけですよ。
捕まりました。
今月その月の27日に犯人が逮捕されたということで、
ちゃんと
逮捕された、ちゃんと捕まったんですね。どんだけ怖いことして、しかも
すごいわ。
それ持って降りるのも大変やしね。
うん、
それをどうするつもりやったんでしょうか。
いやで、そんななんか昔話みたいな話、
いや昔話って過去の出来事ですからね
お城の上の金取るみたいな話あるんだそんな
命がけやな。
そんなことがあったんですね。
はい、
はい、
まあ、そんなわけで今日誕生日の方、
うん、
そうですね、古くはジャンヌ・ダルク、1412年の生まれということで。
あ、そうなんだ。
フランス100年戦争のヒロインということなんですが、
はい、
うん、まあ、もしかしたらちゃんと生き延びてね、
うん、
あの故郷で余生を過ごしたんではないかという説もあるらしいんですよ、いろいろ調べていくと。
説ね、
うん、でも真実はもうなんせ600年以上前ですから。
そうね、
もうわからないんですけれども、
はい、
まあ、もしそうならその方がいいよなって思いますけどね。
そうですね、そりゃそうよ、うん、
はい、あとアメリカの文筆家で発明家でもあった、
うん、
政治家でもあったベンジャミン・フランクリン、
うんうん、
1706年の生まれだったそうです、
はい、
それからフランスで気球を発明したとされるモンゴルフィエ兄弟の弟ジャック・モンゴルフィエ、1745年の生まれだったそうです。
あ、なんかさ、ソアリン、ディズニーシーにそういえばソアリンっていうさ、
は
あ、まあ、比較的新しいアトラクションはありますけど、あれだったら空飛べるよ、
は、
飛行機に乗ってるような気分になりますよ。
あ、そうなんや、
はい、そういえば思い出しました。確かにその気球とか、うん、飛行機とか、
うん、
そういうのをこう開発してる女性が、まあ、架空ですよ、 その価格、架空のその女性が、あのみんなをこう乗せて世界中を旅する機械を発明してから一緒に乗ってっけみたいな感じで、楽しんでくださいみたいなアトラクションがあるから、それ乗ったらね、あの世界中旅できますよ。北村さんどうですか、ディズニーシー。
どうですかって。なんか
気球の話で思い出しました。
パソコンのフライトシミュレーターかなんかやろうかな。
それで
も、それなら飛べるしな。毎日操縦ミスったって別にまあ死にはしませんので。
しかも操縦する側でね。
ああそうそう、でもリアルに結構できてるからね、ああいうのもね、
うん、やってます、うん、そういうの。私めちゃくちゃ下手くそなんだけど。
いやいや、
だから手書きしかしないけど結構得意な方ですか。
いや、それは難しい。難易度がもう本物に近い操縦のね、うん、感覚のやつもあれば、ゲームで比較的簡単に飛べるのもあるよね。
確かに広島駅に、あ、広島駅じゃないわ、広島空港かな、
うん、
にその飛行機シミュレーターが
あ
ってやるんですけど、
一般の人が触っていいやつがあるの。
触っていいやつ、あのできるやつ、まあ、いくらか入れたら1回みたいな。
そうだ。
でも本当本格的なやつ、
うん、
があって、めちゃくちゃ難しくてあんまりうまくできないです。
ああね、うん、まあちょっと時間があんまりね、
はい、
あ、なくなってきましたけども、
はい、
はい、そうですね、その他杉村春子さんとかね、
うんうん、
有名な女優さんでございましたけども、
うん、
1909年の生まれ、97年に亡くなった方ですね、
はい
はい、あとシャーロック・ホームズ小説の登場人物が初めて世に出たのが1854年のことだったそうです、う
ん
う
ん、へー、そんなとこですかね、
はい、あと八草薫さんとかね、女優の方、はい、1931年の生まれ、2019年亡くなった方ですね、
うん、
はい、まあまあ、その他いらっしゃいますが、あと大場久美子さんっていう歌手の方、
うん、
知ってる？
知らない。
知らない。
知らないですね。、
まあ、1960年の生まれということで、うん、女優もされてたんですよ。
へ
え、うん、で、あの
綺麗な方ですか？
まあ、まあ、可愛い方でしたけど、うん、まあ、歌唱力はまあかなりぶっ飛んでたかなって言うと怒られるわ。はい、そんなことがあったりね。はい、まあそんなわけで、もうそろそろじゃあもうお別れのお時間が近づいてきてしまいました、
はい、
早いね、なんか。
そうですね。
もう歌話してるとすぐ経つね。
ベラベラ喋っちゃった。
なあ、ほんまに。
はい。いやいやいやいや。
いや。
そういえば昨年2025年の最後は風間さんが出てくれたんですね。生放送でしたよね。
あ、そうですね。
そうですね。
はい。
はい、
12月の23日でしたね。
うんうん、ありましたね。うん、
いやー、カズハさんも元気いっぱいですよね、本当。
元気いっぱいですよ。まあ、今年もね、元気いっぱい頑張ってくれるんじゃないかなと。
はい。
はい、思ってます。
大いに期待しております。
はい。
はい。いやー、ってことで、
はい、
そろそろお別れのお時間がね、
うん、
近づいてきましたけれども、
はい。
今年は、
うん。
うん、ちょっと、この番組にも変化があるかもしれません。
おぉ？
ねえ。
何？はい、
はい、それはちょっと4月からかな、
うん、うんうん
うん、まだあんまりはっきりしたことがね
言えないんですけど、ね、
ちょっとあれなんですけれども、
はい、
うん、
まあまあまあまあまあ、まあ、いろいろ変化をね起こしていきましょう、
はい、起こしていきましょう、
はい、
僕も頑張らなあかんなと。
じゃあ最後にさ、今年の抱負、うん、一言でお願いします。
今年の抱負、
はい、
まあ、今年は馬年ですから、
うん、
馬年だけに、
うん
うん、まあ天高くかけていけるように、
はい、
私も羽を生やせるように頑張ろうと思っております。
はい、というわけで次回のこの番組は明日水曜日の午後3時から琴音さんの担当でお送りする予定だったんですが、琴音さんがお休みですね。
あ、そうです、ちょっと、はい、まあ、収録予定合わなかったみたいですね、
はい、え、じゃあどうします、明日私たちが終わりですかね。
もしかしたら
生放送
ピンチヒッターで、
はい、あるかもしれません。
2人ともがピンチヒッターで出るという、
よろしくお願いします、
ことかになるかもしれません。
はい、
木曜日今週も波藤さん来てくれるといいんですが、
もしかしたらまた木曜日になるかもしれない。もしかした
ら火水木3日連続
生放送だ。
で、昨日はクレアさんお休みだったんですが、さすがにちょっと昨日はいろいろありまして、
はい、大人の事情で、
大人の事情で、はい、できなかったんですけどね。
で、来週の火曜日はカオさんかな、
はい、で、金曜日はキミコさん、これはもう確定でございますので、
あ、今週はね、
今週は、
はいはいはい、はい、 お願いします。
よろしくお願いいたします、
はい。
来週13日はカオさんの出演予定で、うん、もうほぼ決まりでございますよね。
今月から私が135、カオさんが24になります、
はい、
ということでこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、お送りしてまいりましたこのお時間でございますが、うん、新春一発目の火曜日お聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間お相手は市川うらら FM の北村亮介と
桜子でした。
またお会いいたしましょう。ひょっとしたら明日。
はい、
ごきげんよう。
ごきげんよう。